デジログの桐谷です、今日は私 の, 経営の師匠のですね、岸野さんに出演していただいてます。じゃあ岸野さんですね、未来塾について、ちょっとお話してほしいんですけども、なぜ未来塾をやろうと思ったかとかですね、その辺ちょっとお話ししてもらえればと思ってるんですけども。
そうですね、こんばんは。桐谷社長にはいつも楽しく会話させてもらってますけれども、私自身が20歳の時から25年間会社の社長をやってきましたけれども、はい、今から4年前に会社を M&A で売却した後、
はい、
自分の後輩の会社を客観的に見るチャンスがあって、でそれをこうアドバイスをしたらですね、自分がやるときよりも成果が出てきてるケースが出てきて、これは楽しいなっていうので、4、5年前は7、8社だったんですが、今70社ぐらいの社長たちに毎日、すごくこう客観的な立場、
うん、
つまり、社長っていうのは思い込みがかなり強いもんだから、うん、そうじゃないこう第三者の立場で、経営なりマーケティングをアドバイスしてるっていうのを、うん、自分でも結構楽しいワークとしてやっております。
そうですね、私も岸野さんと付き合って3年なんですけどね、2年前に言われた言葉がすごく印象に残っててですね、
何でしたか。
桐谷君は大工の棟梁だって言うんですね、で君の仕事は大工の棟梁でですね、要するにその職人さんをたくさん抱えてて、でそれをコツコツ自分で家を組んでるだけだって言われてですね、でこのままではビッグな経営者になれないって言われたら、非常にこうずっと来てるんですけど、でその時すごいなんかこう客観的なアドバイスが非常に良かったなと思ってるんですけどね、
うん、別に大工の通りは悪いわけでもないし、今桐谷社長がやっているデジパ のも非常にネットでビジネスをやる会社にとってみれば、うん、まあ、役に立っていると、素晴らしい事業なんだけれども、例えばもう一つ見方を見て、デジパというのの会社の価値、
うん、
最近話題になっているライブドアが時価総額2000億だとか、
はいはい、
これはもう全部肯定するものでもないんだけれども、うん、例えばデジパがもっと大きな夢を持って、うん、日本におけるインターネット の, 総合コンサルとしてもっともっとこう前に出ていこうとしたときに、うん、会社の価値を上げるにはもっとオートマチックで、お客様から頼まれる仕組みを、方程式を持った方が、より会社の価値が上がる面もあるんじゃないかというアドバイスだったんですね。
はい、そうですね、なんか私はこう熱くなる癖があってですね、月のラブレターじゃないんですけど、例えばブログなんかを発見した時ですね、これはすごいと思ってですね、でこう熱くなって、でこうビジネスをこう組み立ててですね、でこうやろうと思うんですけど、で結構そういう時木野さんにアドバイスをこうもらうようにしてるんですけどね、だから自分でこう熱くなった時ってやっぱ月のラブレターの原理と一緒ですね、なんかこう冷静に考えるとこう抜けてる部分がいっぱいあったりとかですね、っていうのがあるんですけど、やっぱ経営者ってかそうか分かんないですよね。
そうですね、その自分の思ったことをですね、自己実現かなり強烈にしたい人が、まあ、社長をやるわけだけれども、その時に、僕もいくつかの失敗をしてきてるわけなんですが、やっぱ思い込みすぎた時に、有頂天になったりとかですね、あるいはその、なんていうかな、こう将棋でいう2手や3手までは読むけど4手5手まで読み切れないと、そうすると詰めが甘くてですね、あるいは自分勝手の発想のだけに、相手がこう共感を覚えないまま、そこに投資を、また投資をかなりしてなければいいんだけれども、まあ、そういうこともあるので、非常に第三者的なお客さんの立場であり、あるいはそれも関係なく超越した立場でこう、見るっていうことがね、すごく大事だったんで、まあ、あえていろいろ苦言は言ってるんですけどね、
そうですね、結構私 の, 友達とか経営者の仲間うちでもですね、その岸野さんの助言を受けてですね、でこうやっぱ伸びたっていう会社とかですね、結構多いですね。
意外にまだこの未来塾の社長たちっていうのは、創業して2年3年の会社が多かったりするんですけども、どっちかというと弱者の戦略、
はい、
よく孫子の兵法でもランチェスターでも、強い企業が取る戦略と、弱い 企業が会社が取る戦略というのは全く違って、で弱い戦略というのはあの比較的あのリスクが少なければ捨て身の戦略でやればね、あの勝てるケースは結構ありますよね。隙間がまだまだいっぱいあるっていうかね。だから例えば一つのアイデアなんだけれども、あの会社側がどう儲かるかっていう発想をしてると、うん、あの意外にユーザーっていうのはそれ分かっててですね、うん、例えば私もまあ尊敬する松井証券 の、 あの松井道夫社長が取った戦略は、今まで証券の手数料っていうのが、3% とか、うん、1億円取引すると300万も、うん、あの約定を書くだけでいただけたと、うん、で営業マンも言いましたと、うん、しかしナンバーワンにはなれないなと、野村証券もいれば大和証券もあると、そこで彼が考えたのは1取引、とにかく3000円にしようと、すると1億やって300万あったの3000円って100分の1ですよね、だけどお客さんにしてみれば3000円だならば1日何回でも取引しよう、今までもうアポイントをして、一つのお客さんに会うのが1時間も2時間もかかったのが、全部営業マンがなくてネットできると、そしたらついこの間聞いたら1日30万約定やってるんだ、でかける3000円といっても1日9億円コンピューター上で稼いでくれてるんだってね、まさにオートマチックになってると、でしかもあのネットで証券をやる人にとってみるととても便利だと、もちろんコールセンターもあって便利だと、で営業マンはもういないと、で究極の営業スタイルがお客様にとって最大限有利で、自分にとって最大限不利なことの中に大変あのヒットするマーケティング手法がある、これは一つの弱者の戦略なんだけど、実はそれでナンバーワンになっていくと、まあ歴史上の人物を見ても織田信長にしても、秀吉にしてもほとんど最初に天下を取るまでの戦略は弱者の戦略だから、もう 99% 弱者の戦略で当たると思うんですね。だからなんかデジパもそういうようなところが今もうちょっとで発明される直前じゃないかと思うんだけどね。
そうなんですね、もうちょっとなんですね。だからいいとこは言ってると思うんですけどね、
あのお客さんにとってみればね、デジパさんに頼んだら売り上げが伸びたと、いうことは間違いないわけで、全部がそうだったと、今まで何社ぐらい困ってきたんですか。
そうですね、創業して今3年ちょっと丸3年になるんですけど、だいたい130社ぐらいかかりましたね、
その130社の人があの、デジパに頼んだらネット上の売り上げが伸びたということで、今も仕事がもうこう処理できないぐらい溜まってると聞いてるんだけど、だけどそうすると逆に言えば仕事が多すぎて、そのさっきの話に戻るけど、いわゆるその会社のためにこうバックアップしてはいるんだけど、何かもっとオートマチックにあの、デジパさんに会費を払ってればですね、ホームページが自動的に良くなっていくような、まあ、つまりいちいち打ち合わせなくてももうしょっちゅう見てもらって、やっていくような何かないかなって思いますね。例えば、もうわざわざ最初の打ち合わせしたら、あとはもう打ち合わせしなくても、デジパに任せておけば全部売り上げ上げてくれるような、そういう会員、みたいなのも一つあるかもしれないね。
そうですね、
まあ、1年間は見られるよね、前の年 の、 あの数字は見ておきながら、それに対して1年間ずっと任せてくださいと、そしたら自動的に、打ち合わせもいらないんじゃないかな、その代わり内部で散々やってやらなきゃダメだろうけどね、でその1年間のパフォーマンスレコードをやったら、どうだけ成果出たっていうのが証明されたら、で2年目もお願いしますと、そうなると130社でまたホームページリニューアルするんだよって営業するのじゃなくて、1回あのお願いしたらずっと頼まなきゃいけないというような風にしたらどうかなっていう思いますよね、
そうですね、まさにおっしゃられる通りですね、その辺をこう次の手としてやっていこうと思ってるんですけども、私の悩みっていうのはそこにこうあってですね、
まあ出たから悩みなん
だよ、そうですね、そうやっぱりこういつもね、結構新しいものを引っ張ってくる力とかですね、あと人を集めてくる力って自分であると思うんですけど、でもそのこれからやっぱりもっとこう世の中に影響を与えるこの経営者の間だと思うんですけど、すぐに熱くなってしまうので、また熱くなりすぎた時はですね、ぜひ水でもですねかけてくれればと思います。
まあまあ熱くなることは重要なんで、熱くなりながらもたまには冷やしてやりますので、またよろしくお願いします、
今日はどうもありがとうございました、
ありがとうございました。
キリログ。